大島美佐子の行っちゃおっかな。皆さんこんにちは。パーソナリティの大島美佐子です。火曜日のお昼時間、皆様いかがお過ごしでしょうか。行っちゃおっかなはゲストをお招きし、ゲストの魅力を存分に感じながら一緒に過ごすひとときを楽しく分かち合う幸せ空間です。それぞれが今感じていること、考えていること、活動していることをラジオを通して言っちゃうことで、心がオープンになり、これからの人生が今より少しでも軽やかに晴れやかに広がっていくきっかけになる、そんな未来への扉のような番組になれたら嬉しいなと思っています。第2回目の本日は、夢の種放送局大阪スタジオパーソナリティであり、絵本セラピストとしてもご活躍されているキティちゃんをゲストにお迎えしてお届けいたします。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。それでは第2回目のゲスト、夢の種放送局大阪スタジオパーソナリティであり、絵本セラピストのキティちゃんをお迎えしたいと思います。キティちゃん、こんにちは。
はい、こんにちは。
今日はゲスト出演ありがとうございます。
こちらこそ第2回にお招きいただき光栄です。行っちゃおうかなありがとうございます。
ありがとうございます。本当どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そう、私もう1回目というか、うん、もう一番最初にゲストに来ていただくのは、うん、もう絶対キティちゃんって決めてたんです、
うん、そうなんですか他におれへんかったん
はいいやいや、はい、もう本当にもうキティちゃんがね、その私がこうやってパーソナリティになるきっかけを作ってくださったのがキティちゃんなので、もうそれはもうこの日は絶対キティちゃんなんです。
嬉しいです。ありがとうございます。
ありがとうございます。本当ね、私パーソナリティになってしまいました。
そうなのよ。別にねきっかけって言われるけど、私は全然そんなつもりじゃなかったので。あの夢の種放送局のねパーソナリティになるには、はい、まず夢の種大学というところでちょっとあのお勉強する期間があるんですが、はい、その私今夢大に通ってるのとかっていう情報を聞いてひっくり返ったのを思い出しましたねだって私のゲスト番組のゲストに出ていただいたから半年後ぐらいですか。
そうですね、キティちゃんの番組、番組名言っていいですか。
はい
喋って笑ってあーすっきり、はいね、水曜日の朝です。
朝10時です、
はい、ね、でそこにゲスト出演させていただいたことが私の人生を大きく変えて本当にきっかけになったし、あの時にもう私もパーソナリティになるって決めてたんです。実は
そうなんですか
そうなのです。
でもきっと美佐子さん自身が行っちゃおうかなっていうねタイトルをつけるように行っちゃいたいことがいっぱいあったからかもしれないですね。
そうですね、本 と言っちゃいたかったんです。
そうですか。実はね、私の、はい、関西チャンネルの水曜朝10時しゃべって笑ってあすっきりの番組ゲストに美佐子さんが出ていただいた、そのきっかけをくださったのは、はい、ファザーリングジャパン神戸 の堀恭平さんっていう方からね、ぜひぜひキティちゃん素敵な活動をしてる方がいるから、はい、ラジオで紹介してほしいんだけれどもどうでしょうかっていうことでご縁をつないでくださったんですね。
はい、
で実は美佐子さんは今神戸市の垂水区でセラビーという施設をね開設していらっしゃって、はい、なんと私はもう25年、もっと前になりますけども垂水区の住人だったんですよ。
はい、
なので知らない土地ではないので、はい、これは行くっきゃないっていうでもそのセラビーさんにも遊びに行った、これがもう本当ことの始まりだったんですね。
そうですね、なんか本当にご縁ってすごいなって思いますね。なんか何がこうつながって今ここにこうあるっていうのが本当にすごいことだなって思いますし、ありがたい、
ね、はい、本当。でもそういうご縁をね大切に育もうとされてる美佐子さんがとっても私は素敵だなと思います。
ありがとうございます、ね、もうそれはもうキティちゃんのねもう本当に背中を見ながら私もそんな風に大切にしたいなって思いますね。
ね、
はい、
でもどうですか、やっぱりパーソナリティって私も最初ね、
はい、
こうマイクそれからこのスタジオの空間で後ろにはスタジオのスタッフの PA さんがいらっしゃるっていうちょっとあまりね経験ない環境だと思うんですけれども、はい、やっぱり緊張しますよね。
バクバク
ね、でもね私ねさっきオープニングでずっと美佐子さんが語ったじゃないですか、
はい、
私皆さんは声だけを聞いてらっしゃるのでね、
はい、
とってもなんか耳心地がいいっていうか、
はい、
そんな声だなって思ってらっしゃる方がいるようなそんな気がしました。
そうですか、
うん、
ありがとうございます、
ね、声しかラジオでは届けるツールがないので、はい、でもそれを別にわざと声色を変えるとかそういうことではなくって、はい、やっぱりその持ってる声ってその人その人の私味方にするといいかなって思うんですね、うん、当人は私も含めてですけども自分の声ってあんまり好きじゃないわってね思ってらっしゃる方もいると思うんですけれども、
はい、
逆にその声を味方にしてこの声の私のお話をぜひ聞いてねっていう風に届けるとリスナーさんの心にも届くんじゃないかなって思います。
ありがとうございます、うん、
ね、
なんかやっぱり私もこう声ってその、うん、マイクを通してというかやっぱりこう自分が聞いているのと実際にこう、ね、こう収録したものって全然違うのでっていうのは
うあるんですけど ね、う
ん、ね、どうしてもそんなに私も好きかって言われると、私の声じゃないなんて思いますが、でも今の、うん、キティちゃんの言葉を聞いて、うん、ちょっと自信を持ち、うん、大切に、うん、なんかこの声を大切に、
う
ん、はい、なんか届けていけたらなって、はい、もう心から思いました。
そうですね、何者の、うん、何者でもない私の声で一つ一つの語りをお届けしますっていうのが私も改めて大切だなと今こうして感じてます。
ありがとうございます。なんかこう愛が届いたらいいです愛を届けたいですよね、
うん、そうですね、はい、最初の頃私もね、うん、ラジオを全く知らなかった時に、うん、ずっといろんなパーソナリティをされてる先輩の方に聞いた時に、
はい、
やっぱりマイクに向かっては喋ってるんですけれども、はい、頭の中はなんかピンポイントにどなたかの顔表情を浮かべてその方を描きながらお話ししてるっていう風に聞いたことがあるんですね。なのでそういう何かこう見えない気持ちを乗せるっていうのは、うん、
はい、
必ず声とか言葉とかトーンとかに、変わってくると思うので、
はい、
そこを大事にすると、はい、1人2人とリスナーさん、それからファンのリスナーさんが増えていくといいかなと思います。
ありがとうございます。
いや、お我慢です。急に
本当にありがたいお言葉で心にしみます。はい。なんかこう、私本当に今落ち着きなくお話をしているんですけれども、
そうなの。
そう、でもやっぱりその目の前にこう、うん、キティちゃんがこう、はい、どっしりとこうなんかね、うん、あのいてくださることが本当にこう安心感で、うん、あの緊張していないとは言わないんですけれども、うん、その緊張感はこうほぐれていくというか、やっぱこうこうやってキティちゃんのその優しい声とその優しいこの心からのお言葉をいただきながら、うん、私の心もこうほぐれていき、緊張感がこう溶けていってでっていう、うん、なんか今状態です。
そうなんですね。
そうなんです。
反対に私はね、美佐子さんをね、もうお迎えに座って見てるんですけれども、はい、ぜひね楽しんでほしいなっていう思いなのねもちろん緊張もするし、あの時間も気になるし、次何言おうかなとかね、はい、もう頭と目はねクリクリになるけれども、その場その場のねことを楽しむ、で次回からねゲストさんをお迎えした時に、やっぱり美佐子さん の, あの大きな器に乗っかってもらうっていうね、あのそういう場作りももしかしたら大切なことにつながるかもしれませんよね。
そうですね、はい、落ち着きたいと思います
いやいや、全然聞いてる人全然そんなこと思わないと思いますよ。
そうですかね、うんうん、なんかねお昼ご飯食べてるなんか物ポロって落としてきて、ね、おいおいみたいにねなんか思われちゃったりなんかして、それはそれで楽しんでもらえたら、
はい、
嬉しいなと思います。
はい、
はい、すみません、なんかねたっぷりなんか私のことをいろいろお話しくださって本当にありがたいんですが、今日はね、まあ、前回は私がキティちゃんの番組にゲストとして呼んでいただいてお話をさせていただいたのですが、うんうん、今日はもうあのキティちゃんのお話も、
はい、
私なんかもっとたっぷり伺いたいなって思っていますし、リスナーさんの中でもね、
はい、
あのもちろんキティちゃんのことをもうよく知っているっていうことは方はたくさんいらっしゃるとは思うんですが、はい、ぜひあの今日キティちゃんのお話を伺って、うんうん、はい、はい、なんかまた学びとかなんかいろいろとね、なんか、はい、楽しくお話できたら嬉しいなと思っています。
ありがとうございます。
はい、じゃあぜひ自己紹介、
自己紹介、ね、孫3人がいるバーバです。私はあの夢の種のパーソナリティは7年になりますね、
はい、
開局当初からパーソナリティをしています。あとはあの絵本セラピスト協会の絵本セラピストとして、大人それから子ども放課後デイサービスなどいろんなところで絵本で笑顔を届ける活動をしています。はい、そんな感じかな。
そんな感じ。
うん、
絵本セラピストは何年ぐらいされてるんですか。
もうね12年目になります。
12年、
はい、これははい、そうですね、当初は別に絵本が好きだったわけでもないし、
はい、
自宅に絵本は一冊も持ってなかったんですが、
うん、
絵本で何か自分の心が動いたその体験を大切に、今度それを皆さんに体験を届ける側で、あの社会に何かちょっとでも貢献できたらなと思って活動を始めたのがきっかけですね。
うん、じゃあそれまではそんなにこう、うん、絵本を読むっていう機会っていうのは
全くゼロです。
ゼロ、
はい、
なんかこうお子さんやこうお孫さんがね、
はい、
なんか今は3人いらっしゃるっていうことですが、
す、
ねうん、読み聞かせとかはされてたんですか。
もう子供にもなんか本当ちょろちょろぐらいですね。
うんうん、
な ので、なんかどういうわけか自分のぽっかり開いた穴のところに絵本のことがポコッと入ってきたっていう状況でしょうかね。
じゃあそれもいい出会いというか、絵本との出会い
そう
ですかね。
この2年半コロナだったじゃないですか、
はい、
で私もし絵本との、ね、関わりの生活をしていなければ、はい、ただの引きこもりおばさんになってたって思ったんですね。外出してはいけない、お買い物もまあ、ね、お出かけすることも自由じゃなかったじゃないですか、
はい、
ただぼーっとテレビだけ見るとかね、そんな生活をもしかしたら送ってたかもしれないけれども、絵本の人と関わりがあって、自宅に絵本があって、そこに少し気を紛らわすことがあったので、本当にコロナ禍でも楽しくいろんなことにチャレンジしながら過ごしたことができたなって思いますね。もちろんラジオのパーソナリティもそうです、
はい、
スタジオに行けないけれども、はい、途切れることなくオンラインで収録してゲストさんもお呼びしてっていう風に継続してできたので、何かこう、まあ、趣味っていうか、なんか自分の居場所みたいなものをね、一つ二つ何かその些細なことでも持ってると、すごく人生になんか彩りを添えられるような、だから関わっててよかったなってすごい思いました。
そのコロナ禍も、そのズームとかで絵本セラピストの活動もされてたんですか？
そうですね、はい、オンラインで、届けたり、できる範囲で、許可が下りる範囲で、もうそうすると全国ね、なかなか会いに行けない方とでも交流できたり、誰かとお話しするっていうことが根本的に難しい期間だった時は、本当に知らない人でも目の前で会話が成立するだけで、とても心が穏やかになれるっていう瞬間があったんじゃないかなって思います
ね。絵本というそのものだけでもやっぱりこの人の心に届き、なんていうのかな、やっぱその思いとか、そこにこう込められた思いや感情やいろんなものが絵本一冊を通して届けられるとは思うんですが、やはりそのコロナ禍っていう中での、そのみんながこうしんどかった時だからこそ、またさらにそのまた違った意味でも、その絵本のこの大切さみたいなものがもしかしたらこう胸にこうね、心に響いたというか、そういうこともあったのかなっていうふうに。
あと大人はどうしても自分の気持ち、心に蓋をしがちですけれども、何気ない一冊の絵本との出会いで、その蓋の扉がパッと開いて、あ、やっぱり自分は苦しかったんだとか、寂しかったんだとか、誰かに会いたかったんだって、そういうふうに絵本が気づかせてくれる、でそうすると何か一つ先に一歩が踏み出せるっていうことがあるのかもしれない。そこが子どもと大人との絵本の感じ方の違いでしょうか、でそれがね、ハマると面白いんですよ。だから赤ちゃん絵本でね、なんかうるうるしちゃったり、それからもうわははわははと笑えるはずの絵本に、昔のことをちょっと思い出して、胸がキュッと詰まったり、いろんなことがあるのは、大人はそれぞれの人生を生きてきたので、その思い出とかって普段は蓋をしてたり忘れてたり、でそこはちょっとなんかこうこちょこちょっとされるみたいな、そんなきっかけをくれるのが絵本かもしれないなって思っています。
絵本セラピストという活動は、子どもにこう絵本を読み聞かせるというよりも、大人の方対象にお話をするっていうことなんですかね。
そうですね、絵本セラピー自体は大人対象に作られたプログラムです。でもまあ大人といってもね、中学生高校生とかね、そういう学生さんに活動してらっしゃる方もいらっしゃるし、私なんかは子育て中のママさん、絵本なのでママさんは あの抱っこしてる子供さんにね読んでくれてるんだろうなと思って聞いてると、ママさんの方がなんかちょっと胸感動したり、うん、なんかびっくりしたりっていうことがある、うん、だからその子育て中のママさんでもママさんが元気、うん、笑顔だったら子供は笑ってるよね、
はい、
あのファザーリングジャパン神戸でも、うん、笑ってるパパがねいいっていう風に活動してるので、はい、まずは大人から、うんうん、あの笑ってみませんかっていうことがもしかしたら大切なのかなってね、ふと気がつくと読んでる私も笑ってるのね。うん、そうね、そういうふうに、まあ、なかなか今でもちょっと規制はあるけれども、
はい、
集えるコミュニケーションが取れる、うん、誰かあってね、そうでしょう、うん、そうだねっていう風に聞いてくださる人がいる、そういうあの環境って人は大切なものなんだろうなって思いますね。
本当ですね。
うん、
がうちにね、うん、セラビーの方にも来てくださるお母さん方も、はいはい、その子供さんにこう読み聞かせながらも、これ昔自分が
その
幼い時になんか自分がこれをずっと読んでた本なんですよみたいなね、お話とかもありますしね、なんか思い出がまた蘇ったりとか。
そうそう、セラビーのこと、あの美佐子さん、
はい、
あのリスナーさんにちょっとご紹介されたらどういう施設か。
前回もね、
うん、
少し、
うん、
はい、あのセラビーのお話はさせていただき、
はい
はいはい、もうなますが、
はい、ぜひぜひ
セラビー、
うん、神戸の垂水区ですよね。
そうですね、あの古民家なので、ね、明治時代にできた古民家なので、120年もう130年近く、
ね
ね、経っていて、
欄間、ね、もあるし ね、すごい作りですよね、
はい、でやっぱり、なんだろうな、その子供さんがねやっぱり自由にあの伸び伸びと、
うん、
うん、安全に遊べるというのはもちろん基本的なことなのですが、うん、やはりお母さんたちがねどれだけそのリラックスをして、うん、ゆっくりできて、うん、なんかこうちょっとでもこういつもはこう家でこう、ね、2人きりとかさ、なんかね子供さんとずっと一緒にいるけど、うん、ここに来ている時ぐらいはちょっとほっとしたい、ほっとできるっていうよう なんかそういう居場所に、ね、なってもらえたら、なれたらなっていうふうに思っているので、
ね、すごくいろんな催し物とかね、あのまたコロナが復活して、ね、
はい、
収まったらいろいろ活動が少しずつ、はい、あの広がっているように私は感じますけどね。まず私はね、
はい、
やっぱりベビーカーを押してあるいは自転車で歩いて、
はい、
いろんな方法でセラビーまで来なきゃいけないじゃないですか、うん、
はい、
その来るってこんにちはってね、うん、もう訪問してくださる、私それがもうすごい大切な一歩なんじゃないかなって思うんですね、うん、そういう場所をまた提供してる美佐子さんが本当に素敵だと思います。
ありがとうございます、うん、いや本当にな
んか何をするでもなく、うん、ただご飯お弁当持ってきた、お弁当お昼食べて、うん、子供お昼寝さして、うん、なんか遊ばせてっていう何気ないお家でしてることとね何ら変わりないかもしれないけれども、やっぱり外の空気を吸って、あの少なくとも美佐子さんとお話ししてっていう、それをやっぱりしようと思ってママたちはあの用意してお出かけになるので、そこの一歩が私はすごいあの大きいだろうなってちょっと思いますね。
あのおばあちゃん家に遊びに行くみたいなね、なんかそんな感じで、なんかねそんな感覚で来ていただけたら嬉しいなって思いますね。
ねえ本当だ、
うん、あらもうこんな時間だ、
もうあの あれですね、あの美佐子さん、そろそろあのもうあの最後の締めの方になりますね。この感じでしたら喋り足りなくても何でも
本当ですね。あら、びっくりしました。キティちゃんのその、うん、パーソナリティのねお話ももうちょっとなんかいろいろ聞きたいなって思っていたんですが、
いえいえ、
あっという間ですね、なんか時間って、
はい、大丈夫です。
ありがとうございます。なんかね、キティちゃんのね、お孫さんとの楽しそうなひとときのお写真とか、
はいはい、
私大好きなので、はい、またあの
そう、
ほのぼのとしたあのね、あ、感じとかね、
あのでもね、私ね、まあもう孫とおばあちゃんなので、はい、気軽にもう同じ年代みたいな感じで接してます。はい、なのでおばあちゃんって呼んでてもなんかおもちゃみたいにしか思われてないかもしれない。
いや、もう子供にとったらそれが一番なんでしょうね、きっとね、遊び相手
でね、うん、今しかこの大きさ、この、ね、動き、この知恵の瞬間は今しかないと思うとね、うん、すごくなんか大切に過ごしたいと思う。
素敵です。もう本当になんかおばあちゃんとしても奥様としてもセラピストとしてもパーソナリティとしても旅人としても、
旅人
の話はちょっとね、もうこの話をするとまた長くなるのでできないのですが、はい、本当になんかこういろんな顔を持って、もういつも本当に温かくみんなをこう包み込んでくださっているような、もうそのキティちゃんの存在にみんながきっと癒されているんだろうな、周りの人たちはって本当に思います。
もったいないお言葉ありがとうございます。
ありがとうございます。もうキティちゃん本当今日ありがとうございました。もうね、そろそろお時間になりましたので、
はい、
ちょっとジングルを入れてエンディングに行きたいと思いますが、
わかりました。
まだまだ話し足りないんですけれども、
はい、
お時間が来てしまいました。
はい、ありがとうございます。
キティちゃんのおかげでもう本当に緊張することなく、ね、安心感たっぷりの楽しい時間を過ごすことができました。本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
そしてこれからもどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、そしてリスナーの皆さん、お聞きくださりありがとうございました。それではこの後も皆様お一人お一人にとって良き日でありますように。